AI でスライドを作ると内容がずれる、そんな悩みを一発で解決し、作業時間を3分の1にするノートブック LM の設計図活用ハック、今日はその全貌を公開します。今日も井の高オフィスのノート記事に投稿された代表の記事について深掘り解説をしていきます。
よろしくお願いします。これは本当に AI ツールの実用的なブレイクスルーと言えますね。
そうなんですよ。今日取り上げるのは2026年2月26日、まさに今日ですね。 MyASP マニアであり研究家でもある井上貴之氏によって公開された最新記事です。
はい、非常にタイムリーで熱量の高い記事でしたね。
今回の私たちのミッション、それはリスナーのあなたが膨大な時間を奪われるスライド作成から解放されるための最短ルート見つけることです。
最短ルート、いい響きですね。
日々講座の資料とかプレゼン用のスライド作成に追われている方にとっては、まさに現状を打破するヒントが詰まっていますからね。
ここで非常に興味深いのは、ノートブック LM をはじめとする生成 AI の現在の進化スピードと実際のユーザーの間に生じている大きなギャップなんですよね。
ギャップですか？
技術の進化は本当にすごくて、この記事の周辺を見渡しても、例えば50ページの PDF を3分で処理したとか、
はいはい、ありますね。
あとは複雑な契約書の疑問を10分で解消したといったような、ちょっと信じられないような生産性向上の事例が溢れているじゃないですか。
溢れてますね。今回の井上氏のケースでも、実際に5時間かかっていた作業が45分になったという具体的な成果が報告されていますし。
そうなんです。でもその一方で、実際にツールを触ってみて、いや全然使えないじゃないかと投げ出してしまう人も少なくないんです。
確かに私の周りでもよく聞きます。
多くの方が AI のポテンシャルには気づいているものの、自分の意図通りに動かすという見えない壁の前で足踏みしている現状があります。
なるほど。
どうすればその壁を越えて圧倒的な時短という果実を得られるのか、その具体的なメソッドが今回の深掘りの最大のテーマになります。
この後、その見えない壁を突破して AI を完全にコントロールするための具体的なステップを余すところなくお伝えしていきます。
楽しみですね。
はい。でも本編の具体的な解説に入る直前に一つだけ、この深掘り解説が少しでも役に立つと思ったら、ぜひチャンネル登録、いいね、高評価、そしてコメントをお願いします。皆さんのリアクションが私たちの力になります。
では具体的な内容に入っていきましょうか。まずはAI でスライドを作ろうとしたときに多くの人が直面するあのズレの正体についてです。
よし、これについて紐解いていきましょう。そもそもスライド作成って、構成を考えてテキストをギリギリまで削って、さらに適切な図解や画像を配置してと、非常に泥臭くて時間のかかる作業ですよね。
本当にその通りです。だからこそ皆さん、ノートブック LM に元ネタのテキストを読み込ませて一気にスライド化してもらおうと期待するわけですが、
そこで最初の壁にぶつかると、出力されたものを見て、おっ、画像も勝手に入るし見た目も綺麗だぞと最初は感動するんですけど、
読み進めると、確かに綺麗なんだけどなんか違うぞと感じてしまう。
そう、それなんです。これって一体どういう現象なんですか？
これを全体像と結びつけて考えてみると分かりやすいんですが、 AI ってテキストの要約は非常に得意なんですよ。
はい、ものすごく早いですしね。
しかしスライドやプレゼンテーションにおいて求められるのは単なる情報の圧縮ではないんです。
と言いますと？
どこにクライマックスを持ってくるか、どの言葉を強調して聴衆の感情を動かすかという文脈の起伏や熱量が必要不可欠なんですよね。
なるほど。なのに AI に丸投げしてしまうと、重要ではない背景知識の解説に何枚もスライドを空いてしまったり、
逆に一番伝えたい核心のメッセージが箇条書きの一つにさらっとまとめられてしまったりするんです。
これ本当に AI あるあるですよね。例えば新商品のマーケティング施策を提案するスライドを作りたいのに、 AI が商品の開発の歴史ばかりを革命にまとめてしまって、
着物だから今この施策が必要なんですという部分が抜け落ちてしまうような。
まさにそれです。もどかしいんですよね。
これは現在の LLM、つまり大規模言語モデルの構造的な特性によるものなんです。
特性ですか？
ええ、彼らは与えられた情報を均等に評価して統計的に妥当な文章を生成しようとします。
はい。
だから人間が持っているここは絶対に外せないんだというような、
ある種の偏りや執着をデフォルトの状態では理解できないんですよ。
均等に処理してしまうから起伏がなくなるわけですね。
その通りです。
もしこの現状をスライドの課題ページとしてまとめるなら、次の3点に集約できそうです。
どんな3点ですか？
まず1つ目、とにかく手作業だと時間がかかる。
時間がかかる。
2つ目、 AI に丸投げすると書き手の意図と内容がずれる。
ずれる。
そして3つ目、結果的に一番伝えたい核心のメッセージが抜け落ちる。
完璧な整理ですね。この課題を抱えたまま AI を使っていると、結局直すくらいなら最初から自分で作った方が早かったという本末転倒な事態になってしまいます。
ですよね。
AI が生成したテキストを後から自分の意図に合わせて修正していく作業というのは、ゼロから書くよりも認知的な負荷が高くてストレスを感じやすいものなんです。
そこで今回の記事の核心に入っていきます。ここからが本当に面白いところなんですが、このずれる問題を根本から解決し、ノートブック LM を思い通りに動かすために井上氏が編み出したハックがあるんです。
それが設計図を活用するアプローチですね。
はい。いきなり最終成果物を作らせるのではなく、中間のステップを挟むんです。
なるほど。よくある失敗は、元ネタの文章を渡してこれをスライドにしてくださいと一気に指示を出してしまうことですよね。
そうです。これ例えるなら、建物を建てるときに大工さんに大量の木材を渡して、なんかいい感じの家を建てといてと丸投げするようなものなんですよ。
それは乱暴な注文ですね。そんなオーダーで自分の理想通りの家が建つわけがありません。
ですよね。だから AI にも最初に設計図を渡す必要があるんです。
確かに。でもここでリスナーのあなたも一つ疑問が湧くと思うんです。
はい、何でしょう？
スライドの設計図をわざわざ作るくらいなら、そのままスライドの編集ソフトで作業してしまった方が早いのではないか、二度手間にならないかと。
そこが非常に面白いポイントなんです。実はこの設計図作り自体も AI にやらせてしまうんですよ。
ほう、人間が書くわけではないんですね。
はい、人間がやるのは AI が出してきた設計図の確認と承認だけです。ここからは実践しやすいようにスライド化を意識した3つのステップで具体的に解説していきますね。
お願いします。
まずステップ1、これは準備段階です。講義の元ネタとなるブログ記事や自分のアイデアをまとめたメモなどをソースとしてノートブック LM に読み込ませます。
はい、ここは通常の使い方と同じですね。多くの人がやっているプロセスです。
次が最大のポイントであるステップ2です。ここでスライドを作れという指示はぐっとたまえて、まず AI に設計図をテキストで書き出させます。
その設計図には何を含めるんですか？
次の3つの要素を必ず含めるように指示します。1つ、各スライドのタイトル。
タイトル。
2つ、各ページに記載する具体的なテキスト。
テキスト。
そして3つ、挿入したい図やイラストの構成案です。
なるほど。
これをまずは文字情報だけでバシッと固めるんです。
このアプローチが技術的に優れている理由は明確ですね。
お？どういうことですか？
LLM に対して内容の構成を考えることと、スライドとしての見栄えやレイアウトを考えることという、2つの重いタスクを同時に要求するとパフォーマンスが落ちるんです。
処理が追いつかなくなるんですね。
はい、そうするとハルシネーション、つまりもっともらしい嘘をついたり指示の無視が起きやすくなります。
なるほど。
ステップ2で内容の構成だけにフォーカスさせることで、 AI の処理リソースをそこだけに集中させて精度の高い青写真を作らせているわけです。
タスクを分割して AI の混乱を防いでいるんですね。そしてこのテクストベースの設計図が出てきたら、人間がさっと目を通します。
ここで確認作業が入るわけですね。
はい。あ、ここはもうちょっと強調したいなと思ったら、この段階でテキストを修正しておくんです。これが家を建てる前に図面を確認する作業です。
確かに図面の段階であれば修正も容易ですからね。いきなり家が建った後にここを直せと言われるよりずっとマシです。
その通りです。そしていよいよステップ3、設計図が固まったらノートブック LLM のインストラクション、つまり全体への指示を出す設定欄に非常に強力なプロンプトを入力します。
どんなプロンプトでしょうか？
井上氏が提示している指示がこちらです。記載内容は提供する原稿を厳守すること。
厳守ですか？
ええ。そしてデザイン、イラストはソース内容を参照し内容に合致したものを挿入すること。
かなり強い言葉を使っているのが印象的ですね。
はい。この厳しいルールの下にステップ2で作成して確認した設計図をそのままコピー&ペーストして生成を実行するんです。
なぜここまで強く厳守という必要があるんでしょうか？
それはですね、
あ、私から少し技術的な背景を補足してもいいですか？
もちろんです。お願いします。
LLM というのは、基本的に次に続く確率が高い言葉を予測して生成する性質を持っています。
はい。
つまり、放っておくと勝手に文章を滑らかにつなごうとしたり、自分なりの解釈を加えようとしたり、アドリブ好きな役者のような面があるんですよ。
アドリブ好きな役者、わかりやすいですね。
だからこそ、この台本、つまり設計図から一文字も変えずに読んでくれという明確で強い制約を与えないと、すぐに元の木馬になってしまうんです。
なるほど。
このプロンプトは AI のアドリブを封じ込めて、純粋なレイアウト作業の実行者へと役割を限定させるための非常に論理的な手法です。
アドリブ好きな役者をきっちりとした大工さんに変える魔法の言葉というわけですね。このステップを踏むことで、あらかじめ合意した構成通りのスライドが見事なスピードで生成されていくんです。
これは画期的ですね。
リスナーのあなたもこの画期的なアプローチ、早速試してみたくなりませんか？ぜひ今のうちにチャンネル登録、いいね、高評価をお願いします。
お願いします。
またあなたが普段 AI ツールを使っていて、どうしてもここがうまくいかないというリアルな壁や悩みがあれば、ぜひコメント欄で教えてくださいね。
さて、この設計図というアプローチによって、ノートブック LM の出力精度が飛躍的に上がるメカニズムはよく理解できました。
はい。
しかし、これを実際の業務フローに落とし込むとなると、まだいくつかクリアすべき課題があるはずです。
まさにその通りで、井上氏も実践の中で泥臭く検証を行い、効率を最大化するための運用のコツを2つのルールとして体系化しているんです。
知識は実践してこそ意味がありますからね。ぜひ紐解いていきましょう。
はい。まずルール1、1回で生成するのは15枚までにとどめるというものです。
15枚までですか？
ええ。例えば50枚のスライドが必要な講座だとしても、欲張って一気に作らせようとしてはいけないと。これってどういう意味なんでしょうか？
これこそ先ほど少し触れた LLM の特性と深く結びついています。 AI モデルにはコンテクストウィンドウと呼ばれる、一度に処理記憶できる情報の量に限界があるんです。
記憶力みたいなものですね。
はい。最新のモデルはこの枠が非常に大きくなっていますが、それでも一度に大量の指示を出し、長大な出力をさせると、後半になるにつれて指示を忘れたり、出力が雑になったりする現象が起きます。
なるほど。
これを俗に AI の息切れとか、中間情報の喪失と呼んだりします。
人間が一気にたくさんの仕事をお願いされると、最後の方はあれなんだっけって適当になっちゃうのと同じような現象が AI にも起きるんですね。
そうです。どんなに完璧な設計図を用意しても、一度に30枚も40枚も生成させようとすると、20枚目あたりから厳守という指示を忘れて勝手に要約を始めたり、レイアウトが崩れたりするリスクが高まります。
それは困りますね。
ですから、章ごと、あるいは一つのトピックごとに10枚から15枚の単位で区切ってタスクを渡す。これは AI の技術的な限界を正確に把握した上で、最も安定した品質を引き出すための賢明なコントロール術といえます。
AI の能力を過信せず、一番パフォーマンスが発揮できるサイズに切り分けてあげる。これが運用の紙なんですね。
え。
そして次がルール2です。仕上げはキャンバやパワーポイントで行う。
仕上げは別のツールでですね。
はい。ノートブック LM 上で100点満点の完璧なスライドを作ろうとするのではなく、 AI からは PDF 形式で書き出して、それをキャンバなどのデザインツールに読み込んで最終的な微調整を行うというワークフローを推奨しています。
ここにも現在の AI ツールを業務で使う上での重要な教訓は含まれていますね。
どういうことでしょう？
AI に対してフォントのサイズをあと2ポイント小さくしてとか、この画像の配置をもう少し右に寄せてといった微細なデザインの調整をプロンプトで指示しようとすると、思い通りの結果が得られるまでに何度もやり取りが発生してしまいます。
プロンプトをこねくり回している間に、自分でマウスを動かした方が絶対早いですよね。
その通りです。 AI が得意なのは0から80点までの構造と配置を一瞬で作ること。
80点までですね。
残りの20点、つまり人間が見て心地よいと感じる微調整は、直接手をした方が圧倒的に効率がいい。この役割分担を明確にして、完璧主義を捨てることで、全体の投資対効果、つまり ROI は劇的に向上します。
80点までは AI に一気に作らせて、最後の仕上げだけを自分がやる。 このルール5と2を徹底することで、井上氏はご自身の新作講座のスライド作成にかかる時間をなんとこれまでの3分の1にまで短縮することに成功したそうです。
スライド作成の時間が3分の1になるというのはビジネスにおいて途方もない価値を生み出しますね。
本当にそうですね。
そしてこれを少し俯瞰した視点、つまり現在のビジネストレンド全体と結びつけて考えてみると非常に示唆に富んでるんです。
と言いますと？
このノートブック LM を使った手法は単なるスライド作成の効率化にとどまりません、
はい、
記事の周辺で話題になっている長大な PDF を数分で解析する手法とか、難解な契約書を素早く理解するアプローチと同様に、これは私たちが大量の情報をどう処理しどう再構築するかという知的生産のプロセスそのものが再定義されていることを示しています。
知的生産の再定義ですか？
ええ。AI はもはや単なる便利ツールではなく、私たちの思考を整理し、アウトプットの骨格を組み上げてくれる優秀なパーソナル編集者として機能し始めているんです。
パーソナル編集者。確かに設計図を一緒に作ってくれる壁打ち相手であり、それを形にしてくれる優秀なアシスタントですね。これまでは自分が全部やらなきゃと思っていた作業から解放されるインパクトは計り知れません。
そうですね。
さてここまで一気に駆け抜けてきましたが、今日の深掘り解説の内容を皆さんが明日からすぐ実践できるように最後に全体を振り返ってみましょう。
良い整理の機会ですね。
はい、今回はぜひリスナーのあなた自身でまとめのスライドを作るつもりで聞いてみてください。5つのポイントに要約します。
お願いします。
1つ目、 AI スライド作成で意図がずれる最大の原因はいきなり完成品を作らせようとすること。
2つ目、解決策はスライドを作る前にタイトル、具体的なテキスト、画像構成案の3要素が含まれた設計図を AI に作らせること。
3つ目、実際に生成する際は提供する原稿を原書することという強力なプロンプトとともにその設計図を読み込ませる。
そして実践運用のためのルールですね。4つ目、 AI のコンテクストウィンドウの限界を考慮し、一度に生成するスライドは15枚程度にとどめ品質の低下を防ぐ。
5つ目、AI には80点までの構築を任せ、最終的な微調整は PDF で書き出した後、カンバなどを使って人間が行う。
完璧なまとめですね。
この設計図ハックと役割分担を実践することで、スライド作成の時間は劇的におよそ3分の1に短縮できる。これが今日のハイライトです。リスナーの皆さん、テクノロジーというものは知識として知っているだけでは意味がありません。使い倒してなんぼです。
そうですね。
まずは明日10枚くらいの短いスライドを作る機会があれば、ぜひこのノートブック LM を使った設計図ハックを試してみてください。きっとその圧倒的なスピード感と精度の高さに驚くはずです。
ぜひやってみてほしいですね。
最後になりますが、今回の解説が少しでもあなたのお役に立ったら、チャンネル登録、いいね、高評価、そして感想のコメントをお待ちしています。実際にやってみたらこんな結果になったよという実践の報告も大歓迎です。
最後になりますが、今回のテーマは私たちに一つの非常に重要な問いを投げかけているように思うんです。
重要な問いですか？
このツールの進化にあって構成を練り、テキストを配置し、画像を見比べるという、これまで私たちが多くの時間を割いていた作業そのものは AI が人間の3分の1以下の時間で、しかも正確にこなせる時代が来ました。
設計図さえ渡せば形にしてくれるわけですからね。
では AI がそこまでやってくれるようになった今、人間であるあなた自身がそのスライドやプレゼンテーションを通して本当に伝えるべき熱量や独自の視点とは一体何なのでしょうか？
なるほど、作業が自動化されたからこそ問われる部分ですね。
はい、作業から解放されて手に入れた圧倒的な余白の時間、その時間を使ってあなたは誰に向かってどんな新しい価値を創造しますか？
非常に深く考えさせられる視点ですね。 AI の力で効率化を極めたその先にある自分にしか生み出せない価値を見つめ直す、それこそが真の意味での生産性向上なのかもしれません。
ええ、まさにその通りです。
リスナーの皆さんもスライド作成から解放されたこの余白の時間で何を想像していくか、ぜひご自身の活動と照らし合わせて考えてみてください。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。次回の深掘り解説でまたお会いしましょう。